はい、こんにちは。シンガーソングライターの山崎です。今回のレッスンでは、作詞をする人がね、普段からやっておくといいよっていう習慣的なものをお伝えしたいと思います。で、いくつかね、ポイントがあるんで、できたら、メモを用意して書いておいた方がいいかもしれない。その方がね、ただ聞いているだけよりも、自分で実際に書き出すことで、自分の中にこう、入りやすくなるんで、できたら、メモを取りながら、まあ、全部書く必要ないよ。ポイントだけ書くだけでいいんで、やっていってほしいなと思います。それじゃあやっていきましょう。まずね、一つ目は、いろんな人の話を聞くっていうこと。これがすごくいいですね。例えばさ、友達と話しててとか、まあ家族とか恋人とかでもいいんだけど、今日こんなことがあってねとか、この間さ、こんなことがあったんだよねっていう話ってするじゃないですか。で、それが歌詞のもうネタになるんですよね。例えば、友達がすごく長く付き合った人と別れて、今すごい辛くてねっていう話をしてたとしたら、どういう恋愛だったのかとかを聞いて、もうその人を主人公にしたようなつもりで歌詞が書けるでしょ。で、やっぱり人間って自分が体験できることって限られてるのね。人生の中で限られてるから、もちろん自分が経験したことっていうのを歌詞にするのが一番はリアリティはありますけど、その限られた時間しかないんだから、人の経験っていうのを聞かせてもらって、そこからね歌詞を書いていくっていうのもすごくいいんですよ。だから人のお話を聞いて、あ、なるほど、そういうことがあったんだとか、あ、じゃあもうこれをその物語として歌詞のテーマにしようとか、そういうね、本当に人と話すっていうことはとてもこう作詞のアイデアっていうか、そのネタになるようなことっていうのが溢れてるので、人と話すってことがとても大事です。そしてそのね、話してもらった内容っていうのをちゃんと覚えておくってこと。あ、これ使えるなとか、あ、こういう考え方するんだとかもあるよね。やっぱ自分の感性とは違うんで、自分の感性ではそういうふうには考えなきゃ、なるほど、そういうふうな考え方する人いるんだなっていう、そういう気づきもあるんで、すごくいいです。だからまずね、人と話すってことを、これね、やると本当にね、作詞に役立つよ。そう、だからぜひおすすめです。やってみてほしいなと思います。で、二つ目は、これはもうね、結構作詞関連の僕のレッスンでよく言ってますけど、まあ小説とかね、映画とか、そういう、まあ漫画とかアニメでもいいんだけど、自分のその周りにあるもので、音楽以外のね、言葉を使った表現っていうのに意識的に触れるってことがすごく、これ勉強になります。これはもう本当に他のレッスンでもう散々言ってるから、またこれかって思うかもしれないけど、本当に何度でも言いたいぐらいすごく大事なことで、やっぱ作詞の勉強したいとか、自分がなんかその作詞のことで吸収したいって人ってはどうしても音楽のことだけにこう目が向きがちなんですけど、そうじゃなくてね、そういう言葉を使った表現って本当に作詞だけじゃないし、今言ったから小説とか映画だって言葉は出てくるじゃん。だから言葉を使った表現なんだから、そこから学べることって本当に多いんで、全くそのね、映画とか小説とか、まあドラマとかでもいいんだけど、そういうの見ませんよって人はちょっともったいないから、気分転換みたいな気持ちでもいいんでね、見るだけでもだいぶ変わるから、ぜひ見てほしいなと思います。見たり読んだりね、すごく勉強になります。だからそれもね、習慣づけた方がいいかなと僕は思ってます。そしてもう一個は、これは結構手軽にというかできることだけど、自分がね、行ったことがない街とか景色とか風景を見るっていうことがすごくいいです。これも自分がやっぱりこう実際に見たもの、経験したものっていうのってやっぱ大きいじゃない。大きいから、今まで行ったことないとこに行くとか、その見たことのない景色を見るとかっていうのをやると、自分の中でその歌詞を書く時のイメージするときに、 その選択肢が増えるんですよね。そのこんな綺麗な海見たことないとか、こんな大雪見たことないみたいなのって、やっぱりその自分が見たりとか実際そこに行ったりとかするとよりいいんだけど、そうするとそういう選択肢が増えるじゃん、自分の中のイメージの。で、歌詞を書くときっていうのはもうイメージをできてるかできてないかっていうのが全然違うんで、イメージができてないものっていうのはやっぱし言葉にしづらいし、なかなかこう歌詞にできないけど、自分の中でまずその映像としてイメージできてるものっていうのは言葉にしやすいんですよね。ちゃんとイメージができてるから。そうだから、まずはあなたがね、そのイメージをすることが大事なんで、そのイメージを増やすために、イメージできるものを増やすために、いろんなところにね、あの足を運ぶっていうのも、僕はね、作詞する上ですごく大事だと思います。そしてね、そういう例えばこんな綺麗な海見たことないとか、こんな綺麗な空見たことないとか、そういう感動できるような景色っていうのは、それだけでも心が躍動するものなんだよね、ものだから、その心を踊らせられる場所に行くってことを意識するのがいいかなと思います。例えばね、僕も最近は行ってないですけど、ディズニーランドに行くのがすごく好きだった時期があって、すごくこう、なんていうかな、心を揺さぶられるというか、揺さぶられるって言ったらなんかあれだけど、高まるんですよね、すごく。あのパレードとかのね、夜の綺麗なパレードとか見て、花火とか上がってるの見てると、すごくなんかこう、ディズニーってさ、夢とか勇気とかっていうのを結構テーマにするじゃない。でもそんなのいつもだったらちょっと寒いっていうかね、笑っちゃうようなことなんだけど、でもあんた本当にこの本質というか大事なことってそうだよな、みたいな気持ちになって、すごく心が躍動するんですね。そうすると、心が躍動してる時じゃないと書けない歌詞っていうのを書けるんですよ。まあこれ曲を作る時にも言えるんだけど、やっぱ気持ちをこう、躍動させないといいものなんか作れないと僕は思っているので、気持ちをね、やっぱそうやって躍動させることっていうのが大事だから、自分のなんだろう、気持ちがこう、踊るようなことっていうことを見つけるといいですよ。まあことじゃなくてもいいし、場所でもいいしね。何でもいいんだけど、気持ちがやっぱ高ぶることっていうのはしっかり見つけて、そこにね、定期的にこう足を向けたりとか、そういう体験をするってことを意識するのも日常からできることでとてもいいと思います。で、もう一つは、これもすごい初歩的なことだけど超大事なことなんですけど、自分がね、こうパッと思いついた言葉っていうのをすぐにメモに取るってこと、これすごい大事です。後でいいやじゃダメなんですよ、これ本当に大事なのね。でもこういう風に言ってもやらない人はとっても多いですけど、本当にもったいないです。思いついた言葉っていうのはすぐにメモに残した方がいいし、それこそ最初僕このレッスン始めるときに言いましたけど、メモ書きした方がいいよって言ったのも似たようなものですけど、その時思ったことって、その時にしか思い浮かばないことって本当にたくさんあるのね。だから自分が今思いついた歌詞っていうのは絶対にすぐに書き残した方がいいし、このレッスンのことで言うんだったら、やっぱり今気づいたことっていうのを今書き残すことってすごく大事だから、そうしないとさ、もったいないんですよ、本当に。で、レッスンをね、こうやってメモで残してねっていうのは、自分がその方がインプットしやすいからっていうのもあるよって言ったけど、それもあるんだけど、その時気づいたこと、あ、こうかって思ったことって、やっぱし忘れちゃうから人間ってどうしても。だから書き残すことが大事だし、歌詞、この本題で言うと歌詞ですけど、歌詞もやっぱその今の気持ち、今思いついたアイディア、今だから感じられることっていうのは確実にあるから、もうそれはその時に絶対に残さないともったいないんだよね。せっかくその時だから思いついたことだから、だから絶対にすぐにメモに取るようにした方がいいし、それはさあ作詞しようの時じゃなくてもいいんだよ。本当に街中でこうちょっと歩いてたりとか電車乗ってて思いついたらでもいいんだけど、そう思った時に残さないと本当にもったいないから、なくなっちゃうからね、せっかく思いついたことなんで、ぜひね、すぐに思いついたらすぐ、本当にどんな短いフレーズでもいいし、なんとなくのテーマとかイメージだけでもいいから、そういうアイディアが浮かんだらすぐにメモに残すってことやってほしいんだと思います。これはね、本当日常的にできるし、いつでもできることなんで、ぜひねやってほしいなと思います。めちゃめちゃ役に立つっていうか、自分が作詞をするときにね、何書こうかなとか、どういうこと書こうかなっ ていう時に、その自分が残したメモっていうのがめちゃめちゃ本当に役に立つんで、ぜひね、この日常的にやってみてほしいなと思います。これすごい大事、本当何度も言うけどめちゃめちゃ大事だから、ぜひやってほしいなと思います。そんな感じでね、今回はね、その作詞をする人が日常的にできること、やっといた方がいいよっていうことについてのレッスンでした。で、せっかくねこのレッスン聞いてもらったんで、そのメモを今取ってもらったと思うんだけど、そのメモも見ながらね、できればもう一回聞き直して、今すぐじゃなくてもいいんだけど、でもそのね、聞き直して、あ、なるほど、あの時こういう風に言って、あの時はこういうことしか気づけなかったけど、こうやって聞いてみたらこうだなっていうこと、まあこのレッスンに限ったことじゃないんですけど、本当にね、絶対気づきって何回か見ること、聞くこと、読むことであるんで、もう一回聞いてもらえたらいいなと思うし、その自分が今回のね、この僕のレッスンを聞いてもらって感じたこととか、あ、なるほどなって思ったことっていうのもね、やっぱりそのメモに残してもらったことでね、すごくただ聞いてるだけよりも全然効果があるんで、ぜひそのメモまたね、読み返してみてほしいなと思います。そんな感じで今回のレッスンおしまいにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。シンガーソングライターの稲葉崎でした。したらまた次回のレッスンでお会いしましょう。バイバーイ。